知得情報、ニューフェイス、地域おこし協力隊。平成22年度から西予市でも受け入れが始まった地域おこし協力隊。都市部から移住し、任期終了後の定住を目指して活動する制度です。この度、新たに2人の地域おこし協力隊が着任しました。今後、それぞれの場所で3年間活動し、市内での自立・定住を目指します。前義弘さん、前住所大阪府大阪市、活動地域ゆす川、活動内容大玉トマト農家を目指し、農家での研修をはじめ、地域行事イベントや地域おこしの手伝いを行います。意気込み、農業は全くの素人で手探り状態ですが、何もかも楽しみながらやっていきたいです。皆さん、どうぞよろしくお願いします。写真、前義弘さん本人、写真終わり。笹井良一さん、前住所大阪府吹田市、活動地域総川、活動内容西予市で林業技術を基礎から習得し、現場実習や地域活動を通じて将来的な定住と林業就業を目指します。意気込み、自然に囲まれた環境で働けることを楽しみにしています。まだまだ学ぶことばかりですが、経験を積みながら皆さんのお役に立てるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。写真、笹井良一さん本人、写真終わり。
国民健康保険資格確認書一斉更新の時期です。現在交付している資格情報のお知らせと資格確認書の有効期限は7月31日金曜までです。7月下旬までに世帯主へお届けします。7月末になっても届かない場合はご連絡ください。資格情報のお知らせが届く人、マイナ保険証を利用している人、資格確認書が届く人、マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードを持っているもののマイナ保険証の利用登録をしていない人、資格確認書を利用している人は申請が必要。限度額適用認定証、限度額適用、標準負担額減額認定証の有効期限も7月31日金曜。引き続き利用する場合は8月以降に再度申請が必要です。適用は申請月の初日からです。便利なマイナ保険証をぜひご利用ください。1. 高額療養費制度の限度額を超える支払いが自動的に免除され、限度額適用認定証の申請や提示が不要。2. 過去のお薬・診療データに基づき、より良い医療を受けることが可能。3. マイナポータルを通じて、医療費情報を確認することができるため、確定申告時の医療費控除申請がスムーズになります。保険税額、納税通知書は7月中旬に届きます。納税通知書をご確認ください。国民健康保険ではなくなった場合、社会保険に加入したり、被扶養者になったりした場合は、国民健康保険を創出する手続きが必要です。新しい保険証と資格情報のお知らせ、または 資格確認書をご持参ください。問い合わせ、市民課、電話 62-6405。 後期高齢者医療資格確認書の交付条件が変わります。後期高齢者医療被保険者全員に交付していた資格確認書は令和9年7月31日有効期限分から年齢やマイナ保険証の利用状況などによって交付条件が変わります。75歳以上84歳以下でマイナ保険証を過去1年間で6回以上利用かつ直近3ヶ月以内に利用した方は7月までは資格確認書、8月からは資格情報のお知らせを交付。それ以外の方と85歳以上の方には資格確認書を交付します。マイナ保険証の利用状況はお届けした資格確認書または資格情報のお知らせを作成した時点の情報となります。資格確認書の交付対象者、手続きなしで新たな資格確認書青色を7月下旬にお届けします。資格確認書に限読文の記載が必要な人は本庁または各支所窓口で申請してください。資格情報のお知らせの交付対象者、引き続きマイナ保険証での受診をお願いします。マイナ保険証での受診が難しくなった場合は本庁または各支所の窓口申請で資格確認書を交付します。便利なマイナ保険証、高額療養費の手続き不要、窓口での支払いが自己負担限度額まで、医療機関などで登録可能、医療機関、薬局にマイナンバーカードをお持ちいただくとその場で登録・利用可能。保険料のお知らせ、保険料額決定通知書は7月中旬に届きます。必ず内容をご確認ください。支払い方法を確認、年金から引かれる特別徴収と納付書または口座振替で納める普通徴収の2種類です。前年度と納付方法が変わっている場合もありますのでご注意ください。保険料の軽減、世帯の所得に応じて保険料が軽減される場合があります。写真、後期高齢者医療資格確認書の見本、写真終わり。問い合わせ、市民課、電話 62-6405。 介護保険の限度額認定証、8月末までに更新手続き。介護保険負担限度額認定証の有効期限は7月31日金曜です。8月以降も介護保険施設に入所する場合、ショートステイ利用時に引き続き食費・居住費の軽減を受ける場合は更新手続きが必要です。なお、国の制度改正に伴い8月から食費・居住費が増額となります。詳細はホームページをご確認ください。二次元コード掲載、認定要件、次のすべてに該当する人、本人と配偶者、同一世帯の人が市民税非課税、預貯金額が一定の金額以下、 申請期間8月31日月曜まで。期限後に申請した場合、申請月の初日から適用。申請方法、長寿介護課、各支所地域生活課、各地域づくり活動センターで申請、郵送も可能。申請に必要なもの、介護保険負担限度額認定申請書、同意書、本人と配偶者の預貯金などの金額が確認できるもの、すべての写し、本人の介護保険被保険者証及び窓口に来られる人の本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証など、問い合わせ、長寿介護課、電話 62-6406、 国民年金に上乗せして受給、国民年金基金。国民年金基金は自営業者やフリーランスなど国民年金1号被保険者の皆さんが安心して老後を過ごせるよう、国民年金老齢基礎年金にゆとりをプラスする公的な年金制度です。掛け金が全額社会保険料控除の対象になるなど、税制上の優遇措置があります。問い合わせ、全国国民年金基金愛媛支部、電話 0120-65-4192。 65歳以上の介護保険料、介護保険料は3年ごとに決まり、市の介護サービス費用が賄えるよう算出された額をもとに、所得に応じて13段階に分かれます。令和6年度から令和8年度までの基準額は7万6800円です。7月中旬に届く介護保険料額決定通知書で保険料などをご確認ください。表、介護保険料。表の説明。縦に13の段階があり、横に対象と介護保険料の項目があります。各段階ごとに対象、介護保険料の順に読みます。第1段階、生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人、世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が82万6500円以下の人、基準額×0.285の2万1900円。第2段階、世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が82万6500円を超え、120万円以下の人、基準額×0.485 の37,300円。第3段階、世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が120万円を超える人、基準額× 0.685 の52,700円。第4段階、本人が市民税非課税、世帯では課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が826,500円以下の人、基準額かける0.90の69,200円。第5段階、本人が市民税非課税、世帯では課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が826,500円を超える人、基準額の76,800円。第6段階、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人、基準額かける1.20の92,200円。第7段階、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の人、基準額かける1.30の99,900円。第8段階、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の人、基準額かける1.50の115,200円。第9段階、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上、420万円未満の人、基準額かける1.70の136,000円。第10段階、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上、520万円未満の人、基準額かける1.90の146,000円。第11段階、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上、620万円未満の人、基準額かける2.10の161,300円。第12段階、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上、720万円未満の人、基準額かける2.30の176,700円。第13段階、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人、基準額かける2.40の184,400円。
表終わり。
令和8年度の特例措置。令和7年度税制改正によって、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定しますので、市民税が非課税でも介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。給与収入が変わらなければ 保険料は令和7年度と同額になります。問い合わせ長寿介護課、電話 62-6406